日の火曜オリジンチャンプルーでございます。本日の相手は劇団ダブルOCうどんちゃんと
劇団オゼの渡嘉敷直隆です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあさあ、ここ 2,3 日なんですけれどもね、なんか涼しい、
はい、涼しい
風がある
ね。
まあ太陽出るとまあじりじり暑いんですけど、まあ、ね、風がねひんやりしてる感じがする。
ちょっと夜も ね涼しくなってきてますよね、なんかね。
とクーラーなしで今ね、扇風機もねちょっとなしで寝れてるんですね、うどんたちの。
え、マジっすか。
家の窓の方角というか、いい感じで風が来るのでね、窓開けて寝てます。
うちはもう全然まだまだクーラーつけてますよね。
マジか。まあまあね、その窓のね、あの方向ですよね、つき方、
そう
風向き、
結構ね日中の熱が放熱しないんよ。
あ、確かに。
だからなんかね、家帰ってきて稽古終わってからさ、帰ってきたらさ、もう部屋がめちゃくちゃ暑いわけ。
なるほど。
でとりあえずクーラーつけようっつって、まあ、つけちゃうね。
まあまあまあまあね、まだあのこう留守にしてるお家、まあ、閉めっぱなしのお家はやっぱきついかもしれないですな。
うん、
ちょっとね一日中窓開けて過ごしてるとね、そこまででもないぐらい風がねピューピュー入ってくるね。
でも聞いてる感じだとなんかうどんさんのお家結構風が吹いてくるイメージがあるよね。なんか
めっちゃ あのあれ風通しいいお家です ね今ね。
いいよ ね、そうね、
はいはい、ちょっと高台にあるっていうのもあるとは思うんですけれども、さあこのねあの風、うん、台風でも来てるんかなってうどん調べたらね、実は小笠原諸島で台風16号、はい、ペイパーが来てたらしくて、
yes。
まあ、でもねなんと今日の深夜までには寝て低気圧に変わるということで、はい、あのそこまで、ね、影響しない、台風だったらしいんですが、小笠原諸島にある台風が沖縄にも影響してこんな風吹いてんの、うんってちょっとね違うんじゃない、
影響ではないのかな
って思ったんですよ。
違うんじゃないかな。
でそしてねあのちょっと調べましたらですよ、
はい、
あの実はのこの台風16号の西側にですね、沖縄の南に低気圧があるんですわ。これが
低気圧、
まあ、低気圧まだ台風にはなってないんですけれども、まあ、今週の後半には北上してくるんじゃないかと言われております、
はいはい、
まあ、これが台風になるんじゃないかな。
ああ
台風になる恐れあるよっていうね情報がね今ちょっと入ってきて、まだまだ分かんない、
ね、
これがね
今はね、気象庁の瞬間天気予報を見てるんですけど、
はいはいはい、
明日からちょっと天気が下り坂になるみたいだね。
そう今ねちょっとお空がね曇ってきてるんですよね、この那覇市上空。
今日ね、今日あんまりなんか晴れてもないよね、そこまでね。
そうなんですね、なんかこう晴れたり曇ったりね、カジババ本当ね、あの FM 那覇の私たちが座ってる目の前にねいつも大きい木、
うん、
この木がね揺れてたら風あるねとかね、揺れてなかったらあっちさよとか
ね、ちょっと
ね目安にしてる木があるんですけれども、
ね、
今日結構ね
風が
ざわざわしてますね、
うん、吹いてるね、
はい、やっぱこれも台風の影響なんでしょうか、
はい、
ね、皆さん今後とも、
うん、
沖縄方面に進むこの台風、うん、まあ、なるほどかならんのかっていうね、この台風情報どうぞお気をつけて。今度3連休なんだよな。
あ、そうなの。
そう、あの昨日もね、まあ、土日月敬老の日3連休だったんですけども、はい、ね、うん、また次の今度の土日月もなんと3連休でございます。秋分の日ですね。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。だからねちょっとね週末お天気、
うん、
本当にらめっこしね、天気予報とあのレジャーとか ね、まあ、お祭りとかもあるん
かな。ちょっと今見てるのは週末にかけて悪くなっていく感じがするけどね。
そうなんですよね。まあちょっとね、
まあ、晴れたらいいね。
全国的にちょっとね天気が
ね、
あんまよろしくないっていうね、ね、予報が出てますので、どうぞ皆様、うん、あのどうぞどうぞどうぞ
どうぞどうぞ
どうぞ、
何をよ、
ご相談
何をよ
見てね、
はい、
あのいろいろ計画立ててください。
そうですな。
もう雨降ったら嫌さね。だって日曜日だった、土曜日だった、日曜日だ、めちゃくちゃ雨降ってたでしょ。
日曜日
台風かなと思ったんですよ自分
だったっけ。
うん、
は、
まあ、月曜日昨日は晴れてたんですけどもね、
降ってた、そう、
もうデージ降ってたもん、デージ。
週末我が町の小劇場にいたんですよ僕、演劇センタージャスプレッソのプラサナイという公演、
うんうんうんうん、
で僕スタッフやってたので、一緒にいたんですけど、やっぱりね結構雨がね強くてお客さんの足に影響があったりとかしたのでね。
確かにうちね、お家の近くの道路が冠水いたしまして、
うん、
結構車ねドアの 結構3分の1ぐらいのところまで水が溜まってて、うんうんうん、はっきり切れんわけ。もう雨がどんどん降るから、合わせ方面、沖縄市方面、
やばかったんだね。
やばかったんですよ。
はあ。
してなんか消防とかもね、うん、こうわーって一時的にこう、
あ、そうなんだ、
巡回してました。
へ
え。だから結構ね、局地的に降ったんじゃないかな、
うん、でも日曜日夜中はそんな降ってなかったけどね。
そうそうそう、
もう晴れてたよね。
夜からは晴れてましたけども、うん、結構ねお昼から夕方にかけてもザーザー降りで、
うん、
大変でございました。皆さん大丈夫ですかな、
ね、
はい、ツイキャスも来ておりますよ、はい、ありがとうございます。
万代さん、
はい、
こんにちは。
はい、こんにちは。
一番乗りですね。
ありがとうございます。
はい、お笑いカレー大好きわらばーさんから、
はい、ありがとうございます。
直高さんにうどんちゃんさん、こんにちは。わっしゃい、
わっしゃい、ありがとう、はい、
それとあとたけしさん、
はい、
こんにちは、しょーい、
わっしゃいということでね、
はい、
今日遊びに来ております。ありがとうございます。
はい、スタジオに遊びに来ております。
ね、はい。
はい、旧具志川市の俺さんから、こんにちは、初見です。
ありがとうございます。
高敷直隆のエッチ。
うん。
うどんちゃん、お風呂入ってこねー。
いってらっしゃい。
はい、ということで。さっきの熱い話で、
はいはい、
お笑いカレー大好きわらばあさんが、
うん、
お家に帰ってきたら熱いの分かるっていうこと
な。
やっぱ家にいなかったらね、
こもるからね、うん、この熱がね、
熱がね、
昼間のね、
あと日当たりにもよるけどね、
うん、
結構ね、金曜日晴れるといいなということで、
あ、やっぱり来てますよ、たけしーさんから、
はいはい、
日曜日のことだと思いますけども、うんうん、沖江通り川みたいになってたよ、
マジか。
やっぱね、
あ、
短い時間でね、うん、すごいやばい無料だったと思います。
結構ね降ってたよね。
そうなんですよ、
朝からね。
あ、書かれてます、ごめんなさい。日曜日17時過ぎ、やばい、やばかった
よ、
来てます、
ね、やばかったみたいね。
いや、やっぱ沖縄市もやばかったですね。結構自分はちょっとビビってました。
那覇も結構降ってたもん。
雨が強いとビビるっていうね、なんかね、あのなんか窓に打ち付ける雨っていうか、あの音でちょっとビビりますね、自分。
ビビるんだ。
バチバチバチバチバチっていうね。なんだろうね、雷もちょっとビビりますけど、この雨音、うん、激しい雨音ちょっとビビります。だから運転ちょっとこうゴワッと怖 い、
だ、こういう時ちょっとね、運転なるべくちょっと避けた方がいいかもしれない、
うん、もう仕方なくやる時はめちゃくちゃゆっくり走ります、うん、ライトももうつけて、死につけて走ってます。私
死につける、
私に近づくなよっていうね、
オーラを出しながら。
そうそうそうそうそう、私はあんましゆっくりしかできないよっていうね、オーラを出してね、運転しておりますけどもね、
うん、
はい、来てますね。千葉県の被害が気になります。
万代さんですね。
万代さん、
はい、
いかがでしょうか。千葉県の停電は解消しましたでしょうか、
ね、もう2週間ぐらいになるんでしょ
う。もう結構な、ね、時間で、もう結構な範囲で、ね、
うん、
あの停電が起こってる。沖縄の台風の時もだったさ、
うん、
去年一昨年、去年か、
去年だな、
やばかったし、あれもね、
うん、
千葉県も大概広いよ、
うん、
大きいからね。
そうだね、
そうなんですよ。まあ、うどんがね、ちょっとあの住んでいた市川市は、まあ、回復したらしいんですけど、ちょっと連絡取ったらね、
うん、
はい、回復したらしいんですけど、他の地域がね、まだまだ、復旧してないということでね、いや、これ困るよ、
ちょっとね、
暑いと思うしね、やっぱりね、あの、やっぱなんていうの、あの、あれ、ほら、被害に遭った方とか、
うん、
あの、こう掃除するとき、水とかないと、ほら、電気で水ポンプさ、今。
あ、そうだね、
こう組み上げる感じ、
うん、
そうじゃないとこう掃除もできにくいというか、進まないというかね、
うん、
いやー、これも非常に大変じゃないかなと思いまして、心配しておりますが、はい、本当に
早くね、ります、もう復旧すると本当にいいですね。
祈っております、本当ね、私たちもね、うん、去年経験しましたので、
はい、
結構ね、1週間ね、停電ってでも大変だったんですよ、
うん、
結構ね、2、3日でも3、4日でもね、結構ね、もう
やばいよね、
ヒーヒー言ってたんですけども、うん、いやー、これがね、もう2週間3週間と続くと本当大変、
うん、
やっぱこう、やっぱ避難場所とかね、こういうところでちょっとあの、うん、皆さん一時避難して、
うん、
生活しておるんでしょうか。本当心配しておりますが、
はい、
気をつけてください。はい、もうまたね、今週の月曜日はね、秋分の日となっておりますんでね、もう本当にね、早いですよね。
どうしたの。
いや、早いなと思って、なんかちょっと停電のことを考えたらちょっときついなと。
まあね、
はい、はい、そしてね、皆さんも先週なんですけれども、
はい、
直高からもなんかちょっとお誕生日ということで、
はい、
お誕生日してくれてありがとうございました。
はい、おめでとうございます。
はい、そしてね、本日たけしーさんスタジオに遊びに来てるんですけど、
はい、
なんとお誕生日プレゼントいただきました。 ドンが好きな袋またねコレクションが
紙袋ね
紙袋絶対捨てられません私ねえちょっとねあの
じゃあ何が入ってるんですか
開けてみたいと思いますよ
はいはい
ちょっと開けてみ
ます、ね、結構薄いよね
薄いんですけどじゃーん
お
なんかさっきちょっと見たんですけどね
結構見た目がインパクトあるね
そう最初ねレコードと思ったんですよレコードジャケットのサイズで
もう
本当に厚みもレコードのジャケットシングルこんな感じだったのよ ね, ね
このしかも外のビニールの感じもレコードっぽいよねなんかね
そうそうそう
この感じね
でまたねこっちにね小さな、ね、レコードのシールもねちょっとね
かわいい
貼られてるんですけどなんと実はですねこの中身がですねなんと、はい、マヤが書かれてるねジャケットになっておりますけれども、
うん、めっちゃかわいいこれ
そういい
うんって、うんって顔してる。猫が。
後ろもね、あの、A 面、サマーノイズ。B 面、ヤイヤマヌ、マヤーゴアって。ジャケットにもね、物語がある、ね。
ヤイヤマヌ、マヤーゴア？
そうですね。これはですね、横がちょっと開いてるんですけど、
はい、
開けると。じゃーん
おーあ、レコード
と思いきや、
うん、
うどんが好きな、メモ帳になっております
すごーいレコード型のメモ用紙ってことか。
いやーこれね、めっちゃかわいい。もう使えない。
かわいいね。
いや見てください。これもう出した感じ、ほら、映像を見てる方はちょっと、
うん、
ちょっと私見
せて。ツイキャスでね。
カメラに向けてるんですけど。もうレコードだよね、これね。うん、
パッと見ね。
ねだけど、なんとこれ。メモ帳なんですね。マヤーが書かれてるんです、うん、この3種類ね、あるんですね。もうごめんなさい。一人で興奮しております。
かわいい。
ね、マヤーの絵だったりね。こう、手。
手。
手。手の。
手しか言わない。
手。そしてこれ、マヤーはね。
あ、かわいい。
かわいいね。
ちょっと方眼用紙っぽくなってる。
はい。この3種類のメモ用紙を、このね、レコードジャケットを。風に
いいね
いただきましたありがとうございますこれはもう使えない
あ入ってない
あ入ってないこっちでやるちょっと
これさ飾っとくだけでもだいぶいいよね
いやかわいい
かわいい
一瞬出した時ちょっとレコードっぽい
ねえねえねえいいな
かわいいありがとう
このジャケットいいなな
んとこれはですねさっきちょっとあのお聞きしましたらとか珍しいですよねこういうのどこで買うんだろうと思って、うん、すごく絵のイラストもかわいいし、
うん、
あのプルーツっていうねあのお店で買ったよ
浦添の外人住宅のところにあるらしいですね
はいなんかね、はい、猫店みたいな猫をテーマとしたグッズ、うん、いろんなグッズがね売られてるそうなんですよ、
うん、
あの T シャツとか、うん、あブローチとか、
うん、
まあもろもろいろんな猫のこういう雑貨類とかね、はい、売ってると思うので皆さんもどうぞねお気になる方は、
うん、
お気になられる方は、
うん、
どうぞ港町の外人住宅、
はい、
ブルーツ
っていうお店で猫店を、ね今月いっぱいまで通ることだったので
そうなんですよ期間限定らしいです、
は
い、い
つまでも猫好きには一回行ってもらってもいいかもしれないですね
かわいいこのね後ろがこんななってます、
はい、ちなみに僕誕生日でも何でもないんですけど、
うん、
タケシーさんからお土産をもらってそこで買った猫の缶バッジをもらったんですよ、
う
ん、
だ見てみよう
だカバンから取り出そうって
カバンに入れてあるん
だ缶バッジをもらいましただ
あかわいい
ワンポイントの
かわいいイラストこれイラスト、
うん、写真じゃない
写真か、
うん、このもう2つもらって
あかわいいこれ
1個がかわいいやつで1個ちょっとブスなやつ、うん、ちょっとブサイクブサイク寄りない
いね
猫のかわいい、
まあ、これトラ柄のね
そう
あの音もう1つはブサイクの
ちょっとね
ブチの
ねかわいい
ちょっとあのブサイク側が好みですね、
うん、
どっちかというとブサかわいい、
はい、たけしさんから補足が入ってますね、
はい
レコードは入ってないけど曲は頭の中で妄想してくださいってお店に書いてあった
いいですね
、
うん、A 面がね、
はい、
サマーノイズ
サマーノイズ
B 面がヤイヤマヌマヤーゴアって、ね、かっこナイトサマーバージョンって
僕と猫店っていうタイトルらしいですね、この。
ああ、いいですね、
はい。
あ、でもね、すごくね、イラストも可愛い感じで、うん。ありがとうございます。
ありがとうございます。
また1年頑張ります。
はい。
ありがとうございます。
万代さん、
はい。
レコードに見えるんですが、メモ帳なんですね。可愛いです。
そうなんですよ。もうぜひ皆さんとこのね、感動を分かち合いたいぐらいです。ちょっと数少ないと思うんですけど、メモ帳で分かち合う人がね。 はい、私神好きなんでね、本当も宝物の一つに加えさせていただきます。ありがとうございます。
はい、お笑いカレー大好きわらばさんからも、かわい
い
ですね、素敵なプレゼントです、
ね、本当ですよね、ありがとうございます。
いいねこんなのね、
うん、ありがとう。
あ、はい、
はい、
ということで、
はい、ありがとうございます。直太くんもバッチもらったということでね、
はい、
はい、ではね行ってみよう。いけるか時間、
いいんじゃない、
今日は何の日、
イエス、
途中までかもしれんね。
そうですね、
はい、じゃあいきましょう。じゃあ今日は何の時、ざーっといきましょうかね。
はい、
ちょっとね、これ
今週も多いの、
多いな、
先週めっちゃ多かったよねなんだっけな、なんか面白かったのあったけどもう忘れちゃった。
なんか連想ゲームみたいな、
なんかねあったよね、
ありましたね、はい、もうすっかり忘れてしまいましたけれども、
1週間なったら忘れるわけよ ね、
ね、恐ろしいね、
恐ろしいよ本当に。
というのはさあ行きましょう、
はいはい、
9月17日今日は何の日、
はい、
本日モノレール開業記念日。
お、
いやいいですね、沖縄にももうモノレールありますからね、はい、1964年昭和39年の9月17日、うん、東京浜松町駅から羽田空港駅間で東京モノレールが開業したことを受けて記念日に制定ということで、
あ、沖縄のではないんだね、
沖縄ではございません、もうもともとあるね東京モノレールのことですね、
うんうん、あ、そうなんだね、
はい、浜松町から羽田空港駅お世話になりましたね、やっぱり東京行くときはやっぱりモノレールでね、
うんうん、
浜松町、今はもう浜松町から降りて山手線に乗ってこうまたね、ああ、いろんなところ行くとかね、
あれ、はい、モノレールかは分かんないんだけど、
ええ、
あのゆりかもめもモノレール、
あれもモノレールじゃないかな、
あ、だったら乗ったことある、
あ、
うん、
羽田空港降りてからはバス、
へえ、羽田降りてからなんだっけな、バスだったかな、
あ、そうか、だいたいモノレールかなと思ったんですけど、
まあ、あ、じゃあそれ乗ったのかなもうちょっとね10年ぐらい前だから、
あ、そうかそうか、
記憶があやふやなんだよね、
落ちちゃった時ね、うん、だったからかな、
はい、あ、でもいい、あ、そうなんだね、
そうなんです、はい、まあね、あの浜松、あ、羽田空港から浜松町駅まで、うん、約15分、大人250円、子供130円ということで、ね、
安い、
なんかね、いいですね、やっておりますよ、はい、そしてもう一つ、
はい、
本日9月17日キュートな日、
キュー、はい、まあ聞こう、一回聞こう、
は
い、
本日キューとなあ日の語呂にちなんで、
うん、
いつまでも若々しいキュートな大人の方をキュートなと名付けた作曲家の中村康志氏が記念日に制定。
キュートなって言うんだ。
そうみたいです、私も知らなかったんですけど。いいですね。いつまでも若々しいキュートな大人の方をキュートな。いいじゃないですか、さっき、さすが作曲家の方ですよ、感性がね、
まあね、キュートなっていうことで、917ってこと
です、はい、そうですね、はい、キュートなの日、
はい、
はい、皆さんは覚えてください、じゃあちょっとね、その後行く前に CM 行きましょうかね、
一旦ね、
はい、皆様メール、メッセージお待ちしております、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字、origin@fmnaha.jp です。CM でーす。FM那覇あなたの夢を叶えるラジオ、キョキョキョキョキョキョキョキョキョ JOZZ0AQFM。オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア、沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎、ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。何かを待つかのように78.0FM NAHA。Your radio station. Oh. 火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております。うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ今ですね CM 中にですね、はい、大城さんからなんとリスナーさんが遊びに来てくれて、
はい、
なんとあのうどんにねお誕生日の、ね、プレゼントということで、
まずこれからね、
いただきました。
何これ。
かわいい。
逃げろ生きろ生き延びろって書いてある、ね、
なんかねお子ちゃまたちのねあのまあ写真まあまあそれぞれ女の人書かれてるんですけど、いや私これこういうの好きなんですよ。
かわいい、
はい、ちょっとエッセイみたいな感じでね、
フォトエッセイみたいな、
はい、はありがとうございます。そしてそしてなんともう一つ
あこれはオリちゃん、
これはね
あの火曜オリちゃんに、実はあの
火曜オリちゃんにということでなんと
あのこんなことある。
ちょっと初体験なんですけどなんとあの、肉の差し入れが
生肉ですね。
出ました、ありがとうございます。まあ、3人で分けてくれ、まあ、大城さん直太がうどんでね分けてくれということでなんと牛肉、
はい、3パックで980円とか言ってますね。
うわー嬉しいなこれ。ちょっと大城さんが一生懸命開けてくださってるんですけど、はい、確実にいただきました。お肉、いや嬉しい。
え、これなんか違うんですか、ない中身が。
あれですね、牛肩ロースニンニクの芽入り味付けと、うん、が2つと、1パックは、豚肩ロースニンニクの芽入りというか味付け、はい、いただきました、ありがとうございます。
匂いがすごい。
めっちゃお腹すく匂いですねこれね。
これもあれでしょ、あの炒めるだけのやつでしょ。
はい、多分
いいよね、こう美味しいよね。
もうニンニクの芽も入ってるのでね、いや彩りもちゃんと考えて。
生肉の差し入れって初めて聞いたよ。
本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、あのちょお名前がちょっとね、あのちょっと、
はい、
あのちょっとあのお顔を拝見して、ね、直接お礼言いたかったんですけども、はい、なんかこうお城さんに伝言して帰られたみたいなんですけど、うん、もしあの、ね、聞いていらっしゃいましたら、
ね、メールか何かで
メールかメッセージ、はい、キャスお待ちしております。
お待ちしてます。
ありがとうございます、
はい、肉です。
お肉肉肉肉肉肉
すごいすごいよこれ本当に、
ね、本いただきました、ありがとうございます、う
ん、いいねこの
ちょっとね読みたいと思います。
いいね、
お師匠様ありがとうございます。
はい、ツイキャスも結構来てますね。
ありがとうございます。
博士さん、芝居太郎博士さんから、申し遅れましたが初見です。
ありがとうございます。
肉って来てますね。
も私もちょっと驚きすぎてヘッドホンするの遅いです。
やけやけ直高やけって来てますね。
どこでよ。
マンダイさんからも生肉来たって来てますね。
いや
さっきいらした方、肉持ってたんだ、あ持ってきてたんだということで、あたけしさんですね。
あたけしさんいらっしゃった。ちょっと
あじゃあたけしさんは見てたんだね。
ねえ、
なるほど。
もしね聞いていましたらどうぞ、ね、メッセージください。メッセージください。ね、お願いします。本当にありがとうございます。もう
なんか、ね、史上最高のプレゼントかもしれない。なんか面白いわ。生肉差し入れするって。
私もあのここ、ね、あのうん、ずっとあの火曜レジジャンプでやって初めてです生肉、
うん、いろんな現場でいろんな差し入れ見るけど。
いやありがとうございます。なんかちょっとねあの主婦のねあのあれ
僕これ今日夕ご飯にします。焼いてから、ね、
主婦の血が騒ぎました。うわん牛肉っていうね。
減量中だから肉は食べれるわけよ。
そうだね、糖質、うん、あの低糖質ですのでね。
だから食べれるってことで、
はい、まあよかった。なおたかのこともよく存じてね、はい、お肉の差し入れ本当ありがとうございます。
はい、
3人で、分けて持ち帰りたいと思います。そうですね、ありがとうございます。そしてね今ちょっとあのこれさっきあのいただいた、
はい、
逃げろ生きろ生き延びろというねあのこの本なんですけども、なんとこれちょっとあの紙が入ってたんでね、
はいはい、
純駆動書店那覇店、
うん、
あ純駆動書店の那覇店週刊ランキングの第1位となっております、
はい、
今週の1位
へ
高野てる子著ということでね、
おうおうおう、
あのすごい今1位です。へーということで、
へー初めて見たな。
でちなみに2位がおしり探偵ラッキーキャットは誰の手に、
おしり探偵ね、
はい2位になっております。
おしり探偵を抑えてこれが1位なんだ。
そうなんです。
すげえ。
逃げろ生きろ生き延びろ 高野照子著ということで、今今週の純駆動那覇店の週刊ランキング1位の本を
ちょっと見ていいですか、
はい、プレゼントさせて、ね、私いただきました、ありがとうございます。
かわいいな、
そうかわいいよね、
子供かわいいな、
ね、癒されます、 ありがとうございます。
あ、これ
貴重な本をいただきましてありがとうございます。
はあ、
私見てないんですけどね、ちょっと楽しみにしたいと思います。なんとかがへーとか言ってますけど、
あ、パッと見リエさんに似てない？
お前叱られるからな。うんっても言えんよや。うん、何かが似てるのかな、うん、はい、分かんないけど
買ってちょっと見てみてください。
近所リエを探せ。
ちょっと似てるな。なんか、うん、鼻から上が似てるのかな。
そうかな、
なんかね、
でもね、何も言え
ん。あ、でもめっちゃいいこと書かれてるよ。
あ、そうなんだ、
すごい。一節なんか読んでみたら、うどんさん
今ですか、
うん、ちょっとそれっぽく読んでみてよ。
じゃ、ね、じゃこれいただいた本の一緒です。パラパラパラパラと めくってポコッと思った時ですね、はい、あ、
結構深いよ。
ちょっとね、あの、この家族写真のね、ページを開いたんですけど、
いいね、真ん中に娘さんかながいて、ね、両親があの両方側からチューしてるっていうね、
ね、はい、
かわいいね、
それは自分の両親が縁あって巡り合い、お父さんの精子の中でたった一つの精子がお母さんの卵子にたどり着いて受精し、この世に生を受けた自分は生まれた時点ですでに一等賞だということ。
チョイス。
チョイスって私開いたんだもん。チョイス。いや、でもいいこと言うね、
まあ、いいことだけど、いいこと言うけどちょっと、
まあ、うん、はい、生まれた時点ですでに一等賞、そうです。お父さんとお母さんもね、縁あって巡り合ってね、私たちが生まれました。
そうだよ、
ありがとうございます。
奇跡ですよ。
ちょっとね、あの、大切に読ませていただきます、はい、ありがとうございます。
はい、ということで、
ちょっとね、うん、あの、サプライズでしたね。
だからね、
ちょっとびっくりしました。ありがとうございます。
これも面白かったけど、生肉すごいな。柴井太郎博士さんから、長らくやってるけど生肉は聞いたことないってことで。いやー、すごいな、
ね、焼く機会があったら、
だからね、
充満して、ご迷惑を受ける、
お笑いカレー大好きわらばあさんからも、肉の差し入れすごいですね。ね、
斬新ですね。
だからよ。
いや、すごい。ありがとうございます。
ヤフソのペドロ・マルチネスさんから、
はい、
うどんちゃんさん、直高さん、こんにちは、初見です。ということで。
ありがとうございます。
僕、つい最近、土曜日か。
はい。
土曜日、幼馴染の披露宴があって、
お
で、まあ、本番で行けなかったんですけど、あの、二次会から参加したんです
よ。はいはいはい、いかがでしょうか。
その時にたまたま同席してた人が、
はい、
なんかオリジンの大ファンで、
お
よく火曜オリアワを聞いてるって話からしたんですよ、
あ、同級生ですか。同級生っていうか、
あ、同級生だったんですけど、
あ、はいはいはい、
で、えってなって、
うん、嬉しいね、
僕オリジンにいますよって話から、
うん、
じゃ あの来週のオリちゃん聞くねって言って本当にあのメッセージくれてるんですよ。
あ、 この、
はい、
マルチネスさんですか、はい、
ヤフソのペドロ・マルチネスさんから、
ありがとうございます、はい、嬉しいね。
ちなみに披露宴の時この人あのベンビーさんにあの新聞記者に間違えられたって言ってました。もう死に受ける
記者風なんだね。かわいい。そっか、ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、また聞いてくださいね。ありがとうございます。はい、大丈夫でしょうか。
はいはい、
さあ、ちょっとね、驚いてちょっとね、気持ちが今ちょっと落ち着きましたので、
はい、
じゃあまた
続き
いきましょうか ね、 うね、はい、本日9月17日の今日は何の日。本日、
はい、
イタリア料理の日。
イタリアン、
うん、イタリア語で料理を意味するクチーナから、
うん、
クチーが1、ナの語呂合わせにちなんで日本イタリア料理協会が記念日に制定。
はい、
はい、イタリア語わからんとなんじゃって感じですね。
ちょっと苦しいね、
はい、イタリア料理の普及や発展に加えイタリア文化の紹介や知識の向上などが目的とされておりますということですね。
はい、
さあ、イタリア料理、直高くん、
いや、
イタリア料理、まあ、いろいろありますよ。
そうですね、
いろいろありますけれども、まあ、炒めしね、あの、ピンってくるね。
いや、ピッツァって言いそう、言いそうだった。
そうですね、ピッツァですよね、やっぱりね。そうなんですよ、イタリアピッツァですよね。そう、ピンとくるね、料理。
なんだろう、パスタとかもでしょ。
そうです、パスタ。
あと何があるかな、何か、なんかイタリアの料理なのかがわからない時ってありません？
あ、確かにね、あの、まあ、アメリカ文化にね、沖縄はちょっと染められていたので ね、ちっちゃい時からもうみんなアメリカの料理はもうイタリアだろうがドイツ料理だろうがみんなアメリカってね、うん、アメリカ料理ってね言ってる。
僕あれが好きなんですよ、
自分たち。
あの、
なんすか、
イタリアの料理のラザニア。
ラザニア、
わかります？
わかります。
おいしい、
ラザニア。おいしいね。でもね、うどんね、うん、ラザニアね、イタリア料理ってね、知らんかったのよ。あのね、アメリカの料理と思ってたわけ。
あ、でも、ちょっとわかるよ。
ピザハウスに売ってた
から。そう、なんなら、そうそう、僕たち沖縄県民は、あの、ピザハウスっていうね。
はい、あの、ちょっとね、
なんだろう、あれ何、だから本当に、アメリカ料理も入ってるし、イタリア料理とかね、いろんなね、
はい、
地域の料理が、あるお店が、老舗があって、
そう、ピザハウスジュニアって言ってね、ちょっとあの、なんていうのかな、まあ、ピザハウスって昔あったんですよ。ちょっと高級的なレストランみたいなのがあったんですけど、
今もありますよ。
あ、今どこにある？
今、ね、グスクマ。
あ、本当に、うん、知らなくて、あの、ピザハウスジュニアの方が、もういろんなテナントとか
で
入ってるでしょ。
うんうん、そうだね。
で、そこでなんか食べたんですけども、
はい、
食べてるんですけども、うん、ピザハウスに行くときはね、うん、そこにね、ヤングマンセットってあるわけよ。
え、あったっけ？
わかる、最近だと思う、これ。
ヤングマンセット、
うん、ちょっとだいぶ、ちょっと2、3年前かな、ちょっとフェイスブックとかにもなんか載せたと思うんですけど、
はいはいはい、
ヤングマンセットっていうのがあって、これ、写真見たら、あ、食べられるかな、ちょっとね、なんかヤングが食べそうな揚げ物とか、うん、焼き物とかが多かったわけよ、うん、ハンバーグ、チキンとかラザニアとかね、こういろんなのが載ってて、ヤングマンセットっていうね、商品があるんですよね、はいはい、ピザハウスに。え、まず食べてみようかってね、食べたらね、めちゃくちゃ余裕で食べれました。
いや、余裕なんかい、
余裕で食べれた、
余裕なんかい、
う
ん、
でね、
ウケる。
やっぱり、そうそう、うち娘がすごい、このピザハウスのラザニアが好きで。
余裕なんかい。
そう、ラザニアにパンもつくんですよね、うん、ピザハウスはね。
そうそうそうそう。
で、それが好きで。
ちょっと厚切りにしたフランスパンっぽいやつを。
そう、バター塗られて、ガーリックバターがね、塗られてて。
あ、今ね、メニュー調べたんよ。
はい。何、ピザ
ハウス？あるね。
あるね、ヤングマンセット。
ヤングマンセットって。
そう、結構なボリュームなんだよ。
サイコロステーキと、
ステーキか。
骨なし関東チキンに。
そうそう、チキンと。
目玉焼きという組み合わせに、はい、ライスも大盛り 300g、うん、パワフルなあなたのためのセットです。
そう、普通に食べた。2、3年前ね。
ちょっと前。美味しそう、
うん。多分ね、男の子とか普通に食べれると思う。
美味しそう。
なんでかな、普通に食べれた。
このチキン美味しいよね。
関東ね。
うん。
あれ美味しい。
ピザハウスのね。
はい。
僕、メキシカンプレート好きなんですよ。
ああ。
タコスとか、
イン
チラーだとか、
そうそうそう。
ね。あのメキシカンライスも一緒についてる。
こういうさ、メキシカン料理とかアメリカ料理とか、こうイタリア料理とか、
チャンプルーなんだよね。
チャンプルーで売ってるから、ラザニアはアメリカの料理と思ってて、私調べたらイタリア料理だったわけ。前
イタリア料理なんだよ。
でね、もうやっぱパスタ使ってるからね、やっぱりそうだよなと思いながら、うん、でもね、あ、分からなかったです。はい、勉強になりました。
やばい、メニュー見たからお腹すいた。
そう、やっぱりラザニアいいよね、
うん、
はい。でやっぱりもっとあります、イタリア料理。
イタリア料理、
うん、
あとはもうなんかマルゲリータとかじゃないの。
そうですね、やっぱりでもオーソドックスというか、まあポピュラーっていうかね。
で、あ、
で、なおとかくん、
うんうん、はいはい、
あのね、これもイタリアなんですよ、イタリア料理なんですよ。
何？
ティラミス。
あ、
これもアメリカと思ったでしょ。
いや、とは思ってないけど、言われてみればそうだなとは思ったけど。
そう、うんうん、私も、ティラミスってイタリアなんだと思ったんですよ。
だってなんか、
分からんかった。
だって昔なんか90年代ぐらいか流行ってた時があった
でしょ。そう、なんかポンと出てきてね、うん、昔からはなかったよね。
だよね。
ね。
で、
そうそう。
で、その時になんかイタリアの文化っていうのをなんか聞いたことあるけど。
あ、そうか。自分全然こんな、ここは分からなくて、うん、もう、と思って、
うん、
ティラミスもイタリアなんだってちょっと感動したんですよ。
うんうんうん、
自分知らなかったから。
うん、
ただ食べてたから。やっぱね、美味しいよなと思って。あれもですよ、パンナコッタ。
はあ、
あの卵を使わない、なんていうの、あの生クリームと寒天みたいのかな、作ったなんかプリンみたいな、
はいはいはい、
あの白いプリンみたいな、
うん、美味しいよ ね、
パンナコッタ、ちょっとフルーツのソースが、うん、これもイタリア料理。
へ
え、イタリアのデザート なんですよね。
今ちょっとざって調べたんですけど、パスタでいうとスパゲッティ、
うん、
ペンネ、
うん、
ラザニア、
はい、
ラビオリ、
うん、
マカロニとか、
うん、
ニョッキ、ここら辺ですね。
ニョッキ、ね、はい、ジャガイモと小麦粉のね、
有名なところで行くとここで、ピザが、
うん、
ナポリピッツァ、
うん、
マルゲリータ、
マルゲリータ、
クワトロフォルマッチ、わ、うん、かります？
クワトロって聞いたことある、
あのチーズがいっぱい入ってるやつ、
はい、
で米料理、あ、リゾットもなんだね。
そうなんです、リゾット、イタリア、沖縄でいうとジューシー名ですね、はい、リゾじゃなくてトマトとかクリームで味付けされたジューシー名はリゾットっていう、これはね分かっていった。
ボロボロジューシーじゃない、
ボロボロジューシー、まあ、ジューシーですよ、ジューシー、ジューシー名ですよ、あれも。
なんでウチナー変換するのかな、
ちょっとチーズね。
パンは、
うん、
フォカッチャとか、
あー、フォカッチャね
とか、ですね、うん、あ、こう他にもなんか片いっぱいあるけどわからんな、パニーニとか、
パニーニね、うん、あの潰したハンバーガーみたいなね。パンを焼き目、
もう例えよ。もう潰したハンバーガーっていう表現が美味しそうじゃない、あんまり。
で両面焼くっていうかね、ビューってギューっとね、ギューっとした感じね。
スープでいうとミネストローネとか、
ね、
アクアコッタとかですね。
アクアパッツァかな、
コッタ、
あ、コッタ、うん、あ、アクアパッツァはあれか、魚介の、
うん、
ね、
のなんかね、
はい、
他に肉料理的に言うとカルパッチョとか、
うん、
ピカタとか、うん、プロシュートとかですね、
うん、プロシュートからな、
で、まあ、アクアパッツァとか、
そう、アクアパッツァね、あの沖縄で言うと魚汁ですよ。
いや、
それをトマトとかで味付けするとアクアパッツァって言うけど、あのこれを味噌とかね、マースで煮るとあのパヤオの合わせとかでね食べれる
魚汁になるんですね。
魚汁ですよ。要は分かりやすいんですよ、これ。うちなんちはね、アクアパッツァって言ってもヌーヤガってなりますでしょ。
いや、ならん、
ね、なるってねえ、
て、
そうそう、リゾットってはぁってなるさね。
いや、ならんってば、だから
もうこれですよ、ただもうこういう感じですよね、はい、もうイタリアと沖縄似てるっていうことですよ ね、
美味しそうだな、
はい、これも美味しいですよね。よくね、あのワイン飲む人たちがよく食べるの、
うん、
私はワインは飲めない、お酒はちょっと飲まないんですけども、
はい、
あのブルスケット、わかります？
あ、なんか聞いたことあるな。
フランスパンをカリカリに焼いた感じに、
おお、
まあ、ちょっと生ハムとかチーズとかね乗せて食べるやつです。
あー、うまそう。
ただもうこれです、あのリッツです。リッツの上にチーズとか乗せる感じですよ。わかりやすく言えばですよ。いや、わからんさね、ラジオでよ、ブルスケッタって言ってもさ、なかなかね、リッツです。そうです。
今わざわざ料理の説明してるのに。
まあまあ正式味ではね、フランスパン焼いて、うん、まあ、ちょっとあの、はい、マリーネとかね、
はい、
まあ、レバーペーストが多いのかな、あのイタリアとか、
ね、あ、そうだね、
うん、で乗せて楽しむのが多いのかな、
リッツ、ね、
リッツです、ね、リッツにもレバーペーストって美味しいと思うのでね。はい、
タカケシーさん、
はい、
ヤングマンセット、昔うどんちゃんが通うおりちゃんでやってたね。
そうそうそうそう、食べたんだよ、ペロッとね。
グスクマのピザハウス、さっき通ったよって、う
ん、あ、そっかそっか、
はい、
グスクマにあったんだよ、
ね、あるあるある、ゴーパチ沿いからね、あれどっこ行くんだろうね、うん、沖縄市から、那覇に向けてのゴーパチがあるさ、
うんうん、
でグスクマのところで右手にカニヒデがあるとこ分かる？
はい、分かりますよ。
あの道反対が急所があるわけ、
はいはいはいはい、はい、
の急所の手前の信号に小道があって、ちょっと登るんだけど、はい、
うんうん、
そこ登っていったらある。
お、
新しく
昔はね、あの基地の入り口ぐらいにあったんで、ね、大きくね、あの今メイクマンの隣ぐらいに、ね、
そうそうそうそう、
あったんですけど、すごいおしゃれな感じの、
うん、今もうめっちゃ新しくなって、
知らなかった、
めっちゃジョーピーになってる、
ちょっと奥に入ってるんだね、うん、
ジョーピーになってる、
お、ジョーピーになってるということは行くしかないかなっていう感じですね。
ランチがいいかもね。
あ、ランチがいいね、うん、やっぱね、いいよね、やっぱね、やっぱイタリア料理もね、ピザハウスでもイタリア料理食べれるからね、皆さんね。
沖縄の人はね。
でもバーニャカウダって分かります？
バーニャカウダ知ってますよ。
これもイタリア料理なんですよ。
あ、そうなんですね。
これ私分かんない、食べたことないですよ。でも写真見たら 生野菜にチーズフォンデュみたいな感じ。
あ、野菜スティックだよ。
野菜スティックか、
うん、
あ、になんか生野菜にこう、
そう、
つけて食べるの
か、そうそうそう、なんかソースみたいなやつを、
アンチョビ、アンチョビとニンニクのソースなのね。
そうそうそうそう、
ああ、なるほど、 あの写真ではなんかチーズフォンデュみたいな感じに見えたので、
ちょっとドロッとしてるやつでね。
ーチーズ、ちなみにチーズフォンデュはスイスですか、うん、ハイジってイメージがあるんですけど。
あーでもラクレットはスイスだよね、チーズ、ラクレットチーズって。
じゃあチーズフォンデュはイタリアではなく寒い地域の。
え待って調べてみる、
一瞬で思った。
チーズフォンデュ、
うん、
チーズ、
すごいですよね、メカに強い人ってね、放送中もこんなして検索するからめちゃくちゃすごい。私も写真見るだけで精一杯です。
普通だよ、
スクショした写真、
すごいですね、チーズフォンデュ、
チーズフォンデュは
これはですね、
はい、
スイスを中心に、うん、フランス、イタリアにまたがるアルプス山、
あやっぱりこの
学部や、その周辺の家庭料理、郷土料理で、
あやっぱりこう、やっぱりハイジ関連してたんだね。
そうだね、やっぱ
立ってた、
アルプスね、
うん、
あなるほど、
ね、寒そう。
あでもイタリアとかでも食べられてる
んだね。うんうんうん、
美味しそう、
美味しそうだね、やっぱりこう、あそう、イタリア料理って言ったらスパゲティでしょ、
うん、
スパゲティで前サンちゃんと一緒にあのラジオやってる時に、うん、サンちゃんがクリームパスタがめちゃくちゃ好きって言ってたんですよ。
あ
とっても美味しいと、
うん、
出たら自分が、うん、いや美味しいけど自分あまりクリームは食べきれないって言ったんですよ、いっぱいは一口とかぐらいしか、美味しいけど一口ぐらいしか食べれないって言ったら、人生のなんだかな 80% 損してるって言われましたねサンちゃんに。そんなにって言ったのに、
えパスタのあのソースで8割損してるの。
なんか今言ってました、それぐらいうまいんだよっていうね。
いやもう、
うどんはトマトソースか、まあ、ちょっとあんなんていうのニンニクが効いた、なんだっけ、
待ってどう忘れした、あ待ってどう忘れしたよ、あのなんだっけ、やばいやばいやばい、
ニンニクのね焼きそばみたいな感じ、
焼きそばって焼きそばって
鷹の爪が入った、ね、
変換よ、うん、ペペロンチーノ、
そうペペロン、ペペロンチーノとか、うん、トマトソースはあれですけど、クリーム系がねちょっとね、
僕ボロネーゼが好きですね。
ボロネーゼって言ったらミートか、ミートか、
いやな
ミートソースみたいな感じか、
あに近い、
うーん
ボロネーゼって、ミートソースとは違うんですけど、若干なんか牛肉が結構ゴロゴロ入ってたりとかする。
へえー、そうなんだ、
うん、
すげえ、お箸分かれません、
美味しいよ、ちょっと辛めに味付けとかしてたりね
はい、もうイタリア料理ね、はい、あ皆さん今日イタリア料理食べたくなったんじゃないでしょうか、
はい、
もうね本日イタリア料理の日ということでね、皆さんどうぞイタリア料理堪能してみてはいかがでしょうか。
はい
無理やりですよね
だからよちょっとご了承だ
はい、
まあ、まだある、
うん、もうこれぐらいで、
はい、
もう今日はもう締めたいと思います、
はい、
ちょっと、
ツイキャス拾いましょうね、はい、ゴーダたけしさん、こんばんは、ゴーダたけしです。
はい、
お久しぶりですね、
ありがとうございます。
トマトソースのパスタってアラビアータでしょうか。
アラビアータも
美味しいよね、
ピリッとしたね、
ピリッとしてね、
うん、あれ美味しい、
あれも美味しいね、
大好き、
お酒が合うんだ、
あそっか
ということで、
はい、
あ一旦 CM 行きましょうか。
はい、では皆さん行きましょう、いいですか。
いいですよ、
CM です。 78.0
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
火曜オリジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております、うどちゃんです。
なおちゃんです、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ行きましょう、インスタ企画、今日じゃないや、
今週の
一枚、
イエスイエス。
さあ先週ね、はい、私は米田のアイスコーヒーを乗せまして、
そうですね、
そうですね、なおたかはなったっけ、
ジブリ展の写真、
ジブリ展の写真ね、はい、載せておりますが、さあ今週の大高くん、
はい、
今週の1枚は決めておりますか。
僕はですね、もう財布を探してまして、
うん、
財布を探してて、
うん、
僕結構こだわりが強いタイプで、
うん、
もうずっと探して買って、うん、ちょっとこれじゃないなこれじゃないなっていうのを続けてて、
なるほど、
ちょっと見つけたんですよ。
お、
財布を、
財布を見つけた、
オニューの財布を買いました。このサイズです。エキソラっていうメーカー の, あの牛革の財布なんですけど、
はい、
超ちっちゃくない？
ちっちゃい。
この手のひらに余裕で収まる
サイズ、キーケースみたい。
そうか、このカードのね、普通にカードのサイズぐらいなんですけど、
うん、
これ開けてください、
はい、
めっちゃめっちゃいい。
あ、いい。あ、ちょっと大丈夫ですか？
小銭入れも入ってて、
お札
と、カードが数枚入るんですよ。
すごい、
めっちゃコンパクトで、そう、こんな感じでね。いや、全然いいよ。
お、なんかかっこいい。
めちゃくちゃ買って気に入ってますよ、これ今。これをちょっと
載せる。
めっちゃ良くない？
機能性がいいのかな。
僕結構財布ってあのちっちゃく収めたいタイプで、
うん、そうそう、あの、そうよね、
前の財布もこのぐらいのサイズだったんですよ、
うんうんうん、
でちょっともう新しくこれを買いました、
はい、
これ今週の一番、これで、
はい、じゃあ今週の一番財布ということでね、はい、さあ、
うどんさんは？
いや、私はですね、
はいはい、
ちょっと日曜日じゃない、土曜日に、うん、日曜日ちょっとお天気悪かったんですけど、土曜日すごいいい天気だったんですけども、ちょっとね、南城市まで足を伸ばしてですね、柿の花ヒージャーに行ってきました。
リエさんと？
うん。なんでよころ。あれ？
リエさんと？
うん。なんでよころ。
エスパーだから。
めちゃくちゃ良かったんです。
リエさんが SNS に上げてたよ。
あ、そうなんですか？
そうそうそう。
あ、じゃあ全然見てない。
あ、そうなんだ。
そうなんです。めちゃくちゃ良かった。それでね、その写真を何枚か撮ったので、
はい、
この水、動画撮ったんですよ。動画。
動画。
ただ水がジャラジャラジャラ流れてるだけなんですけどもね。なんかね、
この、いいな、
やっぱり聖地なので、
うん、
ちょっと待って、はい、ちょっとね、音をね、皆さんにね、聞こえてるかな、ね、トイレの音みたいですね。
だからよ。
乙姫さんみたいで、
あんまりいい音には聞こえないけど、まあこれもね、動画もインスタにも上げれるんで、
あ、本当ですか？
動画も上げれますよ。
あ、ちょっとやり方をね、ちょっと息子にね習って、ちょっとこのあの、
はい、やってみてください。
柿の花ヒージャーも、これもね、
うん、
なんとこの柿の花ヒージャーなんですけど、
うん、
ちょっと待ってくださいよ。名水百選に選ばれてる水なんですね。
あ、そうなんだ。
そうなんです、まあ、比較的高度が高いため飲み応えのあるのが特徴ということで。
これ柿の花ヒージャー行ったら飲めるの？
いや、私飲みませんでした、さすがに。
え、なんで？え、
下の方でわらバターがいっぱい遊んでが濁ってたわけ。飲みたくない。
あー、もったいない。
まあ、上の方はすごい、とあと、あの、山から流れてくるのね。
もったいないね。
でもの、あの、上の方では、あの、こう上でこう水触って下に溜まってる水で子供たち遊んでるんですけど、うんうんうん、上では飲めると思います。
あ、
私ね、飲まなかった。
飲まなかった。
あの、でもね、いっぱい浴びました。足もバチャバチャ入ったし、
いいな、涼しそうだな。
やったし、めっちゃ、でも舌がぬるぬるしてるんですよ。だから皆さん足元気をつけた方がいいですね。私、桃も好きですね。桃。
桃。
あの、緑の桃。
はいはい、
苔。もうあの苔が美しくて。
いいね。
いやー、乾燥してる苔もいいですね。ちょっとね、湿ってるのはちょっとあの緑がかってすごい素敵な色なんですけど、うんうんうん、苔がね、ちょっと乾燥して干からびてる感じの色も、もう味があってよかった。
いいね。
やっぱりここの、ね、やっぱ聖地ですのでね、うん、やっぱりいろんなものがね、研ぎ澄まされてる感じがしてね、
うん、
あの奥の方に見える海も良かったですよ、南城市の。
ああ、そうなんだ。行ったことないな。
ぜひ行ってみてください。まあ、はい、ちょっと降りるときちょっとね、急なのでね、うん、あの、なんか古い道なんですよ、石が積まれてる感じの道なので、はい、本当足元には気をつけて、あの、小さいお子さんいるときはちょっとちゃんと手をつないでね、
はい、気をつけてください。
はい、でもちっちゃい子供たちいっぱいいましたのでね、はい、みんな行けると思います。
はい、
行ってください。
はい、ゴーダタケシさんから、
はい、
僕の財布の話ですね、
うん、
その財布、あ、その財布って言った、そのサイズの財布、
はい、
披露宴行くときに使います。
お、
カバンが小さいので、
この
サイズの財布が必須ですという。
これはいい。
確かにね。
確かに。
あんまりね、あの、普段使いであのサイズの財布って使う人はなかなかいないと思うんですけど。
でもやっぱりこんだけ小銭も、うん、ちょっとしたカードも、うん、あの、ちょっとお札もね、入るのいいかもしれないですね。うん、この冠婚葬祭とか。
もう。
ハンドバッグちっちゃいよね、
結構。今の時代はキャッシュレスよ。
もうね、うどん多分ついていけないと思う。意味わからん。私聞いた、言われたんですよ、うん、ペイペイの話とか、うん、あとなんかファミペイとか、うん、この話をねちょっと聞いたんですけど、うん、なんかもう聞いていいかなと思いましたね。もうね、
あのエディとか、うん、ワオンとかも使ったことない。
ない
ないんだ。
ないんです。
じゃあ
元気笑いですね。笑うな。
あ、でもいろんな場所とかのポイントカードとか持ってますよね、
持ってますよ、 T カードとか、
とか、
ええ、
今 T カードでも、
うん、
あの要はプリペイド式で使えるんですよ。そうそう、
何あれにお金チャージするの。
そう、チャージして普通に使うこともできますよ、う
ん、あれか娘があの電車乗るときにピーンってやるのか、
うん、
ピンポンみたいな、
あ、あれはピンポンみたいな、あれはスイカとかあの交通系の IC とか、
そうそう、あんな感じでした、
う
ん、
そうそうそう、
あんな感じですか。
あ、まあ、あれに近いかな。
あ、やったことない。
チャージしてからやるっていう。
チャージもやったことない。エディも持ってるんですけど、三栄のあれとかも、
あ、
イオンとかも、
三栄エディね、
三栄とか金秀とか、はい、まあ、もろもろスーパーの全部持ってる。最近ユニオンもやってるよね。
そう、ユニオンも始めてるね。
でもね、一切やったことない。あのお金入れて
から払
うの。
ないんかい。
ポイントだけ。
元気。あ、でもポイント使うときはある。
あの、あっちの人が、あの、2円ポイントから引きますかって、はいって言って
、その使い方もいいよね。
はい、もうこんな感じでね、はい、やってます。ちょっとね、
スイッチブレイズさん、
はい、
始まってたということで。
もう、ね、もう終わるよ。ありがとうございます。はい、ね、後で見てください。
財布か、じいちゃんが生前使ってたのを受け継いだな、と。これかっこいいね。
かっこいいね。
いいね。
すごいいいもん持ってたんでしょうね、おじいちゃんね。こうやっぱ孫の代まで使えるってことは。
すごいね。
いいものをいっぱい長く使えるね。
引き続きスイッチブレンドさんね。はい、T カードに T バネーって機能がついたからね、カードによっては使えないやつもあるけど。
そっか、私使えないやつかもしれない。
あ、そっちか。
はい。
ちょっと昔に発行した T カードはちょっと使えないかもしれない。
ちょっと古いんだよね、
ちょっと古いね。
T カードちょっと変えようかな。
はい。
はい、
使ってみてもいいかもしれないね。
そうですね。ちょっとね、これを機にちょっとね、
挑戦するのもね。だってインスタも挑戦してますからね。
してますから、ナオトカのおかげでね。ナオトカが全部やってくれます
からね。いやいやいや。
はい。ということで、じゃあ、ナオトカね、あの、はい、舞台の告知いきましょうかね。
やります、
うん。お願いします。
もう来週末か。
そうですよ、もうすぐですよ、ナオトカ。
来週末だ。来週末に、はい、ですね、ラストページというお芝居がありまして、はい、そこに僕出演することになります。はい、来週の、うん、27、28ですよね、
はい、
9月のね、
はい、
9月のね、いや28、29だ、ごめん間違えた、はい、9月の28、29、はい、ラストページというお芝居があります、ね、はい、場所がですね、アルテ咲山で、
うん、
各公演が、何時だっけ何時って
書い
て
ある。昼13時、夜18時開演となってあります、
はい、これ両日、ありまして、はい、会場は30分前 で、
はい、そうです、
上演の30分前となっております、
はい、
なるべくちょっと公共交通機関で、ご来場いただくと多分来やすいかなと、
はい、
モノレールだと首里駅が近くて、うん、一応駐車場もあの近くに、那覇インターのすぐ横に公営駐車場という駐車場がありますので、はい、そこをご利用ください。
ご利用ください。
はい、これ僕の役どころでいうと、
うん、
あのキャストが全員高校生なんですよ、
はい、
高校生で僕の役は、うん、あのちょっと陰湿な、
うん、
虚弱体質の、うん、この高校生という役ですね。
あ、みんな17歳の舞台なんですね、これね。
17ぐらいの舞台、
17歳夏とかがありますね、うん、はい、さあ17歳の直孝をどうぞね、皆さん見に来てください、
もうほぼ10年前の
大丈夫よ。
恐ろしいよ。
全然大丈夫よ。ね、皆様17歳の直孝、またね、はい、蘇りますのでよろしくお願いします。
でもこんなさ、うんうん、肌ツヤいい色してるのにさ、うん、あの病人の役ってちょっと無理があるよねって心の中では思ってる。
確かに。どうなるのかちょっと私
も、ね。だからちょっとこれもね、あのまだ減量中ってそういう意味もあるのでね。
はい、ちょっとね、はい、あの痩せこけた直孝が見れると
思
います
ので。痩せこけた。
よろしくお願いいたします。
先週もうちょっとガリガリ、あ、来週もうちょっとガリガリになってるかもしれない。
はい。はい、では皆さん1時間お付き合いくださいまして、はい、ありがとうございました。
いや、本当にありがとうございます。
駆け足になりましたけども ね、また来週もお会いいたしましょう。本日の相手は劇団 WC うどんちゃんと
劇団オゼの渡嘉敷直孝でした。
また来週、
バイバーイ。